黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜ溝を水で満たし、その畝を鳴らし、夕立で地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。アーメン。皆さんご起立ください。賛美306番です。私たちを実った麦として選び、主の蔵に集め、身元に召してくださった主に感謝の歌を捧げます。番です。 購読文64番感謝節恵み深い主に感謝せよ
慈しみは常しえにと
主に感謝を捧げて皆を呼べ
諸国のために御業を示せ
彼らは荒れ野で迷い砂漠で人の住む町への道を見失った
上乾き魂は衰え果てた
苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと
主は彼らを苦しみから救ってくださった主はまっすぐな道に彼らを導き人の住む町に向かわせてくださった
主は乾いた魂を明かせ
飢えた魂を良いもので満たしてくださった。
アーメン。
使徒信条です。イエス様は私たちをエジプトの国、罪の奴隷状態の家から連れ出してくださった私の神、主です。私を解放してくださったお方に信仰を宣言いたします。使徒信条
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれモンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座した前に各所より来たりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず
アーメン
聖詠307番です主は私という地を訪れ水を注ぎ豊かにされます生活の心配にとらわれずすべてを養われる主に委ね御国の働き神の国を第一にする礼拝者たちでありますようにアーメン
Thank you.
ご着席ください。礼拝のために天聖一堂を代表して小林伝道師が祈ります。
いつも喜んでいなさい。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。
アメン。
愛、憐れみ、許しの神であるあなたが私たちをあがなうために主イエスキリストを送ってくださいました。イエス様のこの十字架上でのあがない、買い戻してくださった、この借金、罪の借金だらけの私たちを買い戻してくださった、そのご厚意を心から感謝いたします。
アーメン。
それゆえに今私たちはあなたの死を知り、そして3日目によみがえったあなたの復活を知り、そして私たちもあなたと同じように天の御座の中に入っていく、天の国に入っていくことができるものとして今約束されていることを感謝いたします。今そのためにその道のりの中において私たちはこの手術礼拝を心から感謝し、喜びと感謝を携えてあなたの御前に出ております。主よ、私たちがこの1週間この地を歩いてきた歩みをあなたが祝福してくださいましたことを感謝いたします。またこの地を見ては見ぬものを見てしまい、また見て見ぬふりをしてきた主にあってさまざまな罪を許してください。主よ、あなたに前で、また人の前で犯した罪々を今主の御前に告白いたします。報告します。主よ、十字架上で流されたイエス様、あなたの血潮によって私たちを洗い清めてください。清い者は神を見る、今日もあなたの施政図に入るべく私たちを清めてくださいますようによろしくお願いします。私たちの衣には一切罪が、染みがついていません。シワもありません。主よ、そのような状態になってあなたの御前に出ます。どうか主よ、私たちを受け取ってください。御言葉を聞きます。私たちの耳をあなたが開いてください。思い、心、感情をあなたにお捧げいたします。イエス様、私たちはあなたのものです。あなたのものです。どうぞ私たちを受け取ってください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油注ぎを天から授けてくださることを感謝いたします。そして神の国の奥義、また優れた知性であるイエス様を大胆に語り尽くすことができますように、あなたが助け導いてください。旧約にもイエス様あなたがおられ、また新約の中にもイエス様あなたがおられ、私たちをこの御言葉をもってイエス様を表現することができますことを感謝いたします。今日も豊かにこの御言葉の真理が解かれて、旧約の中にいるイエス様が今を生きる私たちに大胆に証ししてくださいますようにと願い求めます。証しされたイエスの御言葉を私たちがこの世に出て行って大胆に証しする証人へと変えられていきますように、今日もあなたが祝福してください。主が生きなさいというところへ行きたいと願います。主がやりなさいということをしたいと願います。イエス様が喜ばれないことを下ろしていく私たちでありますように、下ろしたこと、やったこと、あなたが一つ一つをよかった、私はあなたを喜んでいると私たちを祝福し受け入れてくださいますことを感謝いたします。小さなことを積み重ねていき、私たちが大きなあなたの働きの中に入っていくべく、成長すべく今この時を生かしてくださっていることを感謝いたします。タイムアシックス、そしてスペースアシックスの中に私たちを入れてくださり、そしてこれから起ころうとしている収穫の御業の中に私たちが喜んで、また感謝を捧げ、あなたの大いなる大いなる祝福の中に入っていくことができますように、主よ、私たちを今聖なるものとして整えさせてください。収穫、感謝、祭、主よ、あなたが実らせてくださったものを感謝し、そしてあなたを、あなたへの祭りとして今私たちはこの場所に来ております。最初から最後まで聖霊様の導きに心から期待し感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
311番です。一人一人が主の御名によって手足に下ろし まいた信仰の種を豊かに実らせてくださる恵みの神に賛美を感謝をお捧げいたします。
Yeah.
日のメッセージは、主からいただいた収穫の報告義務と題しまして、旧約聖書申命記26章1節から11節です。まずはじめに10節11節を宣言させていただきます。今ここに私は、主あなたが私に与えられた地の産物の初物を持って参りました。あなたはあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前に礼拝しなければならない。あなたの神主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの在留異国人と共に喜びなさい。アーメン。今日父と蜜の流れる血を得た後の初の収穫の時になすべき作法を学びます。イエス様に従って祝福の地に入り、自ら積極的に働いて豊かな御霊の実を実らせて、与えられたすべての恵みを御前に共に分かち合い感謝を捧げる、カナンの地に生きる選ばれし神の民でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、素晴らしい我らの主を褒めたたえ賛美いたします。収穫感謝礼拝はですね、まあ、毎年1回、行っているんですけども、ただ、非常に、ね、先生においては盛大な祭りになります。で、成田においても、まあ、行うんですけども、非常に盛大です、ね、ですので、1日で、先生やって成田やって、これ非常に、それぞれ、大変で、そしておろそかになりかねませんので、今年はですね、今日を、成田における収穫感謝礼拝、そして来週を、この横浜天聖における収穫感謝礼拝と、したいと思いまして、でそれで、今日も、来週も、収穫感謝のメッセージとなるんですね。非常にお得な、ね、今年ですけども、ですから、この収穫、本当に主が、ね、与えてくださった作物、主が実らせてくださった実り、ね、これを本当に喜び感謝を捧げる、ね、この祭り、今日も、このメッセージ、この前世においてもそのメッセージをしていきたいと思います。じゃあ一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主よ、収穫をもたらし実りを実らせてくださるお方、またあなたは天から雨を降らせ、また地に作物を実らせ、そして本当に動物を、植物を、そして私たちをこのようにして養っておられることを感謝いたします。今日我らは本当にあなたの目にかなう収穫の実りとなることができますように、本当に御前によって傷のない実りとなることができますように、どうか我らを助けてください。どうか取り継ぐしょむらの唇を、思う心を、体をあなたが清め、清別し、そして今これに預かる一人一人の耳を清別し、清め、あなたの命そのものが今日豊かに実らされていきますようにと願い求めます。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
皆さん、1年間自分の生活の中で主が皆さんに収穫させてくださったことを数えてみたことありますか？私数えて見ているつもりなんですけれど、でもすごくイエス様の前で分からずやで、本当に恩知らずだったなということがしみじみと分かりました。本当に信じている私たち、信じてない一般の方々でも、神様はその主の恵みを与えてくださって、そしてその与えてくださったその恵みによってみんな生かされているんですね。
なんかちょっと音がすると皆さん耳が非常にいいから私は感謝してます。余計な音がするとすぐ耳がねピクピクって動いてる。素晴らしい。どっち道と思うかもしれないんですけれど、感謝をすると主を認めたことになるんですね。これこれをしてくださったということを、イエス様あなたがこれこれをしてくださいました、このね一言の祈り、その感謝が主を認めたことになる、ね、主を認めることは知識の始まりだと聖書には書いてあります。だから私たちのこのあらゆる日常の中において、ね、食卓に健康で疲れているということも感謝して主を認めなきゃいけないですね。人物ことを通して本当に私たちが豊かに担われていくこと、それも私たちは主にあなたのおかげですって感謝しなければならないですね。皆さんよく考えてください。皆さんのこの1年もの間、皆さんに邪魔する人が多かったんですか、皆さんを邪魔しない人が多かったんですか。皆さんを邪魔しない方が多かったでしょ、ね、そしたら感謝ですよ、ね、一年中災いにあって恐れおののいて逃げて隠れて追っかけられて、そういう不安に満ちた生活をしている人もいるわけなんですね。なのにちょっとした煩いはあったかもしれないけど、煩いよりね、足をぐっと伸ばしてね、安息する時の方がはるかに多かったということを皆さんは覚えてほしいと思います。誰のおかげですか。イエス様のおかげですよ、ね、主は私たちを瞳のように守ってくださって、そしてイエス・キリストにあるその恩恵に余すとこなく預かるようにと、私たちをいつも祝福してくださるお方です。今日はですね、収穫感謝祭を、まあ、天聖は今週も収穫感謝祭、来週も収穫感謝祭、これね初めて の出来事なんですね。ということは今年少なくても2倍の祝福があるということなんですよ。信じますか。イエスの御名で祝福します、ね、あなたの信仰通りになれって言うんですよ。今年 あとね少ししか残ってないですよね。このあと少ししか残ってないこの今年の中で、主が私に2倍も祝福してくださる祝福って何だろうってね。それを皆さんがね、もし毎日2倍の祝福、私に主が2倍の祝福として預けてくださる、与えてくださるものって何だろうって、聖なるこのハテナ、それを皆さんがもしね毎日何度でもね起こすことができるとしたら、皆さんは幸いです。主に望むものは失望に終わることはないでしょ。主に望みを置けば私たちはね失望に終わることはないんですよ。じゃああと幾ばかりも残ってないこの今年ですけれど、残りのこの月日がイエス様にあって、今までのこのねもう1月から11月までよりね、はるかにこの目に見える祝福、そして心の祝福、そして人物ことから与える祝福を倍にしていただいて、そして主は確かな方であったということを主に栄光を捧げる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。本当に収穫をいただきましたら、ね、本当に主に感謝を、また報告をする、その義務があるですね。ただ 一方的にいただいて、そして、ね、それをくださった相手に、何の感謝もない、報告もない、ね、とするならば、本当にそれは恩知らずということになってしまいます。私たちは本当に主からいただいたするならば、ね、本当にそれを、主に豊かにですね、感謝を捧げてまた報告をするべきなんです。で、今日の箇所、この申命記26章なんですけども、でこの申命記はどういう書か、まあ、言ってみればモーセの遺言状です。で、イスラエルの民エジプトを脱出しました。本当に神様の恵みによって、すごい奇跡によって、本当にそれまでの奴隷状態から解放されて、そして本当に神の民として、神様が約束してくださった土地に行くんだ、ということだったんですけど、しかし、その途中でですね、このイスラエルの民は神様を信じないで、エジプトを懐かしんで、でそれで神様の、言葉、それやってられるかって蹴ってしまったんですね。で、私がやりたいようにやるんだって、そういうふうにしたところ、その場所は荒野です。本当に荒野というところは主の恵みが一切なければ、もう1日2日も持たないような、そういう過酷な環境ですね。神様に守られていることを、それを、忘れて、ないがしろにして、神様に恩も感謝もせずに、ただ文句、あれしてくれなかった、これしてくれなかったって、ということをした人々は、神様の保護の、範疇外になってしまうんですね。荒野でそういう、人たちは倒れて、行ってしまいました。ただ神様の御言葉を信じた人だけ約束の地に入りました。でそれでいよいよその荒野で40年もさまよい続けていた。毎日ですね、神様が天からマナを、マナという食べ物を、降らせてくださって、40年それを、神様からいただく、その一方的な恵みの食べ物を食べ続けていたんですね。ですから荒野、種まきできません、借り入れもできません、何しろ、移動しなくてはなりませんから、当然、種まきも借り入れもできませんでした。ところがいよいよそれが、終わろうとしている、この荒野の40年がもう終わろうとしていて、あとはただ、その次の世代ヨシアという指導者によって、このイスラエルの民は、この約束のカナンの地に入っていこうとしている、その直前、それが、この申命記という箇所です。カナンの土地、本当に、悪毒で強力な、力強い、そういう、人々が、悪どいことをしながら住んでいる、その土地に、これから入ろうとしているんですけども、主が行けと言われれば行くことができるんです。主が、先んじて行って戦ってくださるから、だから、神の民はただ主の言葉通り行けばそこを勝ち得ることができるんです。
ですね、この職業、私牧師という、職業を持っているよね。だから人の、お祝いにも、また人の悲しみにも一番出会うんですよ。ですごい成人君して、素晴らしい父、素晴らしい母、素晴らしい師匠、素晴らしい社長、素晴らしい会長、素晴らしい素晴らしいがついているとたくさん出会いました。ですけど遺言がね、みんな短いんですよ。中には遺言しないでそのまんま行っちゃう、そういう方もいました。申命記をね、皆さんね、申命記の1章から34までがモーセの遺言書なんですよ。皆さんがこれをね、ただ単に申命記で読まないで、1章1節からモーセが あと幾ばかりも残っていないこの命を全部注ぎ尽くして遺言している、その思いでこの申命記を一回読んでください。イスラエルに何の義理があってここまでしなきゃいけない。モーセにも自分の子供がいる、なのに自分の子供に対して遺言はない。イスラエル、神の神が選んだもの、そして神が与えようとしている父と蜜の流れる地に入らなければならない、このイスラエルのために 彼はずっとこの遺言を、ね、言い続けている。だから申命記をね、モーセの遺言書としてあのね捉えている人があんまりないんですよ。でも遺言書なんですよ。自分が地上にいる間に、ね、必ず言い残さなければならないこと、一言でも漏れてしまったら、漏れたことによってこのイスラエルの民に災いが及んだらいけない。こと細かくこと細かく彼は自分の命の限りを尽くしてこの遺言をイスラエルの民に残しているんですね。だから私たちがこの申命記を向き合うときに本当に心から向き合わなければならないんですよ。命を尽くすまで私に残したかった言葉って何だったんだろう。命を尽くすまで私に言い渡してくれたこの言葉に対して私の立ち振る舞いはどうであるべきか、ね、人の命が尽くされて言い渡されているこの言葉に対して私たちは少なくても、ね、真剣になって、ね、この一つ一つを見て、あ、ここ私間違ってる、ここは私まだマシ、ここもう少し頑張ろうということをね、心することができたとするんだったら、ね、この遺言による父と蜜の流れる血、ね、その保証を得ることができるんですね。主は私たちに父と蜜の流れる血を与えると、私たちの信仰の先祖アブラハムに与え、そしてイサクにヤコブに、そしてイスラエルと称されている私たちにもその契約の中に入る権利を与えてくださいました。神が私たちに与えてくださったこの子子孫孫へのこの権利、これを私たちの次世代にまた私たちも渡さなければならない、その責任があるんですね。それをしっかり渡していくために私たちが しなければならないことは何か、この遺言のことごとくをよく理解して、そしてこの遺言の中にね、保証されているその保証の中に私たち自身が直接入って、そして霊においても肉においても父と蜜の流れる状態をいただいて、それを私たちの後に続くものへと、ね、証を立てながら私たちもこの地上を去らなければならないということなんですね。今日パスタがこう言いました。祝福に預かったならば、その祝福がどこから来たのか、それを宣言しなさい、ね、人に対しては宣言しなさい、神様に対しては感謝を捧げなさい。だから祝福は受けて、その生き様を通して、その豊かさを表して、神を知らない人に対しては私たちの神様がどれだけ確かな方で、私たちを祝福したもう方で、見守ってくださる方で、私たちを用いてくださる方で、次世代に続く命と恵みを与えてくださる方であるかということを、私たちは人に対して、世に対しては証をしなければならないですね。何をもって、いただいた祝福という実態を持って、いただいた恵みという実態を持って、私たちはそれを手どころ、いただいたところを明かしながら生きる、これが世に対して私たちがしなければならないこと。神様に対しては、御言葉に従ってきたら、あなたがこのように私たちを祝福してくださいました、あなたが私たち戦場に仰せられた父と蜜の流れるその地、実態として今私たちが得て、今ここで私たちは満ち足りていますということを、主にね、自分の口でいただいたものを証しして栄光を捧げなければならないですね。じゃあ娘が、ね、息子が、仕事が、夫婦関係が、まだ 良くない人間関係が良くない時に皆さん祈りしますよね。お祈りお祈りするんですけど、お祈りの答えとして改善された時にね、改善された時に人にはね、改善された豊かさを明かし、神様には改善してくださいましてありがとうございますというね、この栄光を捧げるということを私たちがねちゃんとやってないんです。もう自分が本当に困った時にはもう迫るの、迫ってイエス様に迫っていくということはもうものすごく強硬に、そしていただいた時にはほっと胸をなで下ろして、はーって口でちょっとだけイエス様感謝します。長く私たちのところにこの祝福をとどまらせる、ね、祝福の実態をとどまらせるためには何をするべきだ。世に対しては起きたことへの証しをするべきなんです、ね、主に対してはいただいた恵みに対して、ね、確かにあなたが応えてくださいました、確かにあなたが癒してくださいました、確かにあなたが恵んでくださいました、確かにあなたが解決してくださいましたということを、ね、申し上げて、そして主に栄光を捧げなければならないですね。皆さんがもし日頃皆さんに起きていることそのもろもろをね、このように綿密に人に対して世に対して神に対して、ね、しっかりとこれをね証を立てていくということであるならば、あんまりそういった方が世にはあんまりいないんですね。いないので主はね証人として皆さんを立てなければならないから、どうなるか、そういったね正しいことをする人に主は次から次へと私は主であるということの証として、あらゆる皆さんのことに関わってくださることを感謝いたします。感謝の生贄という聖書の言葉があります。感謝の生贄、私はこの言葉が大好きです。感謝というのがね生贄だって言ってるんですね。生贄ね、昔旧約だったらね、感謝の生贄を捧げるためにさまざまなね規定に沿っての捧げ物を捧げました。なのに主がねこう言ったんですよ。感謝が生贄だって言ったんですよ。感謝がん、掃除しない人が掃除するようになったね。それでそのね、ああ主よ本当にたらしない私が最近たらしある人になっちゃって感謝で絶えません、感謝です、生贄だって言ってるんですよ。嘘つきね、いやいやいやいや嘘を言ってはならない、ね、この口からね苦いも、ね、甘いのも、ね、一緒に出しちゃいけないって言ってるから、だから嘘をついたこと、それもへっちゃらだったんだけど、イエス様信じたらなんだか知らないけどちょっと嫌になっちゃった、嘘つくのが。それでその嘘も方便という言葉をねちょっとチクチクするようになるんですね、イエス様信じると。それでそれを何、嘘を言わない、なんでイエス様は信じたゆえに。そしたら嘘をつかなかったことというのはそんなに 人に対して私嘘つかなかったよ偉いでしょ言えないでしょ。でもね主が言ってるんですよ、私に正々堂々と言ってくれって言ってるんです、ね、なんで主よ私はあなたを信じてこの口が清くなりまして嘘つかなかったんです、さっき主を感謝します。感謝の生贄、感謝の生贄を捧げるもの、皆さん日頃主はあらゆる面において私たちを収穫へと至らせてくださるんですね。良い人物ことへと収穫、ね、できるようにと導いてくださいます。そして私たちは得るものがたくさんあります。まだ主は私たちの内面的なことをもね本当にタッチしてくださって、そして私たちのこの立ち振る舞いが治るようにと整えてくださるんですね。 これ全部ね、主が知ってくださって、主が収穫に至らせてくださったものなんですよ。主が収穫してくださいました。イエス様が一番受け取りたい収穫とは何か、皆さんですよね。主が十字架の上で私たちをぶんどってくださって、そして主にあってね、ぶんどられたものは見前を進むね。だからもう私たちは父なる神様の前を主がぶんどったものとして進んでいくんです。ぶんどったものとして、日頃の感謝を皆さんがすする、もう本当に進んで心してするようになるとどうなるかって言ったらね、皆さんには感謝が、ね、絶えない、感謝が尽きらない、そのような状況が整えられます。感謝をする人にね、災い、思い煩いが近づけないんですよ。なぜ？その人は災いも思い煩いも感謝に変える、シュッと結託しているからです。感謝をすると誰より強くシュッと結託された状態です。だから本当に残りわずかなこの今年ですけれど、主が自分に成してくださったことを一つ一つね、道行きながらでもいいです。主を感謝します。こういうことがあって感謝します。私はこうなりました、感謝します。こうなったことを感謝します。こうなさせてくださるから感謝します、という感謝を唇に のぼせて、そして感謝の生贄をほどごとく捧げる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アメン。感謝、これは生贄となります。だから本当に主からいただいたとするならば、ね、そのことについて感謝しなさいということがあるんですね。でこの26章の、ね、一節から、見ていきますと、ね、一節から、あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入って行き、それを占領し、そこに住むようになった時は、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。アメンって、本当にこの主が本当に素晴らしいところに住まわせてくださった。以前は奴隷だった、以前は荒野をさまよっていた、そこから本当に主が脱出させて本当に素晴らしい良い地に住まわせてくださった。これクリスチャンはみんな経験することです。もし経験していないとするならば、本当にまだ主に対してのその従順のその度合いが完成していないんですね。この約束の地に入るためには、主の言葉にを信じて聞き従うこと、それを一定期間、それを経る必要があります。それを経たのであるならば、主は皆さんに約束の良い土地に入らせてくださいます。それでそこに入ったのであるならば、そこにおいて収穫するその土地の全ての産物の初物、それまでは種まきもできず、また刈り入れもできなかった、収穫ということをしたことはなかった。ところがいざ主が本当にそこに入れてくださって収穫させてくださったその初物ですから、本当にこの初物、これとても大事なんですね。成田である、娘さんが、高校生で、それまで働いたことはなかったけれども、初めて働いて、そしてお給料をもらった、それ、収穫ですね。その収穫の初物をですね、成田の大人たちはですね、それを、狙っているんですね。本当に、でもそれした娘はですね、本当に祝福されるんです。収穫の初物をですね、親を敬うからといって、神様を敬うからといってそれを捧げるならば、もっともっと親はまた神様は喜んで、もっと、たくさん実りを実らせるように、ありとあらゆる手段で助けてくださるんですね。
不思議なことに、あの子ね、自分がいただいたものを全部敬いに捧げようと思って、使おうと思って決めてましたよ。 あのおじいちゃんにおばあちゃんに父に母にね、まあイエス様にはいつも捧げてる子なんで、だからね、ああやっぱイエス様にあってちゃんと育ってる子というのは、その得たものを持って普段得させてくださっている方々へのこの感謝、それを、捧げるということは普通にこうなっているんだと思って、すごく主を感謝しますって言って、私はそれを見てまた感謝してるわけなんですね。主を感謝します、立派に育ちました感謝します。
で、神様は、ね、その、ね、新しい土地に入って初物を、ね、収穫したならば、ね、それを、ね、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならないとあります。ですから神様に対する感謝、これには、ね、ある一定の、しきたりがあるんですね。神様はこういうふうにしなさいと言われたしきたり、この通りに私たちがそれをするならば神様のことを守ったことになります。もうしきたりを除外してですね、私なりの、ね、捧げ方、私なりの感謝、これそれはこれだ、そういうやり方、これは本当にかなっていないものです。この世の中において、ご近所様に迷惑をかけた、それならば、しきたり、日本に二流のしきたりがありますね。なんか茶菓子とか買って、包んで、持っていくとか、あるんですけど、それを、しきたりを破って、なんかそこら辺の100均の、ポテトチップスとかを、買って、これ、はいこれあげるって、これ相手をもっと怒らせるんですね。神様のしきたりがあります。しきたりに、沿わなければ神様を怒らせてしまいます、ですから神様、この収穫を得たならば、そのしかるべき場所、しかるべきところに持っていくべきです。
主が私たちに教えてくださったのは、全てのものが私よりのものだということを認めてくださいって言ったんですよ、主が。全ての良いものは私よりのものだということを認めて、その畑で実ったものの、収穫の初物を、主よ、あなたが早雨遅雨を与えてくださって、太陽や風を与えてくださって、時にかなう恵みによってこれがこれだけ実りました。だからあなたが実らせてくださったことを感謝して、初物をあなたに捧げますということで、昔この畑から、収穫した一番良いものを、一番最初に収穫したものを、それを主への捧げ物として捧げたわけなんですね。だから捧げ物にはどんな意味があるかって言ったらね、主が与えてくださいました、認める。主が与えてくださいました、認める。これが捧げ物に与えられている意味合いなんですよ。だから皆さんがここに来て捧げ物をするときに、少なくても心の中に、これはなきゃいけないと、主よ、あなたが私の一週間を守ってくださいました、あなたがさまざまなものを与えてくださいました、その中の一つを、主が与えてくださったことを感謝してお捧げいたします。この信仰もなく教会のしきたりみたいに考えて、そしてこの捧げ物をするということは一切しなくてもいいように、うちの教会は献金箱を回すっていうことはしない、その捧げ物の意味が分かって、そして一人一人が感謝を持って主に捧げる、そしてその捧げたことの正しさによって主がまだ与えてくださるその恵みに預かってまだ捧げるということに末永くつながってほしいということで、皆さん一人一人がお祈りをして捧げるように、これが天聖のしきたりになっています。いいですか皆さん、捧げ物は、教会のしきたりの中にある一つということではなくて、皆さんが 主からいただいたというね、しかっとしたこの信仰を持って、そして主を認めることで捧げる、これが捧げ物です。だから主からいただいたものをね、主が与えてくださいましたということをいつもね、認めてそして捧げて、さらに本当に主からさまざまな人物ことが与えられて、そして捧げ尽くすことができる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
神様は、ね、これこれのやり方でその方法で感謝を捧げなさいって言われるんですね。でまず、ね、神様が、ね、選ぶべき場所へと行って、そして、ね、3節見ますと、3節、その時任務についている祭司のもとに行って、私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた地に入りました、今日あなたの神主に報告いたしますと言いなさい。祭司はあなたの手からその籠を受け取り、あなたの神主の祭壇の前に備えなさい。アーメン。ですから収穫の初物、これを、持って籠に入れて持って祭司のところに行って報告に参りました。祭司はそれを受け取って主の前に差し出すんですね。このしきたり、この通りに行う。そして5節見ますと、あなたはあなたの神主の前で次のように唱えなさい。私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに帰留しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりました。アーメン。
証ししてるでしょ。アブラハムをね、カルテウルから連れ出した方が、次イサクを与えて、イサクにヤコブとエサウが生まれて、そしてヤコブの家がエジプトに移住したことによって、私たちはこれだけの大いなる一つの民族になりました。強い民族になりました。口で言ってるでしょ、証してるでしょ、ね、イスラエルがなんで滅びなかったか、あの何千年もの間虐げる中においても、この告白が彼らのね、猛省交渉の中において、彼らが手ビリにしてきたそのね、その力が、この告白がずっと常に彼らの唇に上っていたからなんですよ。ローマを通して本当に滅びた、じりじりバラバラとされた、散らされた、迫害を受けた、そしてヒトラーを通してあんなひどい無残な目に遭った彼ら立ったんですけれど、ね、主がアブラハムに約束してくださった父と蜜の流れるその地、それが信じたら自分が受け継ぐことができる、ね、代々子子孫孫へのその契約だということを知っていたので、それをずっと彼らは宣言していたんですね。宣言していたんですね。宣言していて、その宣言したその信仰の値が、1948年5月14日、国連によるイスラエル、ね、再建国へと実りになったんですよ。あれから短い歴史の中において、イスラエルは全世界のこの要になっています。イスラエルが風邪ひくとね、全世界がもう咳をするんですよ、うん、いいですか。信仰による告白は必ず必ずその告白の値を主がしてくださる、ね、これは信仰によってでのみ私たちが体験できることなんですね。だから世の中の人は体験できないんですよ。私たちだけが体験できることなんですよ。お金かからないんですよ、ね、時間もあんまりかからないですよ。歩きながらでもいいです。ああ主よ感謝します、昨日はうちの人がちょっとマシになりました、ああイエス様感謝します、笑ってる誰か昨日うちの息子があれだけ食ってかかってたのが、いやいやいやいやいや、もう本当にお母さんって、おい って言ってたのがお母さんって言ってきた。心情がドキッとする。でも本当にこうなりました、ああなりました。一言でいいんですよ、一言で。自分がイエス様に信仰によって願って、それが自分の身に実体とされたということをね、一言でいいんですよ。主は感謝します、こうなりました、ああなりました、わあよかった。主を認めることね、すべてのねことをうまく生かすことなんです。主を認めると、すべてに対して私たちがねうまく生かすことができる知識を主が与えてくださるんですね。主を認めることが知識の始まりだ。どういうことか、主を認めるとすべてに対して私たちが立ち振る舞いにふさわしい知識を主が与えてくださる。だから主を認めることが知識の始まりだって言うんですよ。認めることたくさんあったでしょ、ね、認めることたくさんあったでしょ。水野さんは こうやってたよね。それが、ね、でこれができないからどうやってやったかって言ったら、私が教会の椅子をこう掴んでこう足を上、ね、に上げることを一番最初しましたよね。そしてその後それがちょっとできるようになってから、私は何をしたか、じゃジャンプしようか、変な牧師でしょ私。見ちゃいられないんですよ、人が老いていく様が、ね、それで何をするか、じゃジャンプしようか、ジャンプしたらね2ミリ飛んで、ジャンプをね、イエス様に向かってね、ハレルヤーっつってジャンプさせたんですよ。ハレルヤーっつって、ハレルヤーっつったらジャンプができた。あらゆる工夫をする、これは兄弟姉妹に対しての私たちのこの心つけ、ね、そういうものがあって、何かを知ってあげよう、何かをしようと思っているね、志があれば必ず改善されている。で今どうなってる、毎日花の蝶の公園、何蝶の花の公園、
蝶の花パークです。
あ、蝶の花パーク、ね、蝶の花テラスというところに毎日こうやっていくんです。そしてそこで何をするかって言ったらね、そこにこう座るところがあるらしくて、そこで御言葉のテピリン暗唱するために、そこで御言葉をね暗唱して、そしてお弁当を食べて、そしてまたこうやって戻ってくるんです、ね、美味しいパン屋が途中にあるらしくて、そこで美味しいパンを買ってきて、そして天性で、ね、みんなに振る舞っている。いいですか。だからそういったことを私たちが見て感謝する。本人はそういったたことに状態に自分がね動ける状態になったことを感謝する、ね、そうするとどうなるかって言ったらね、この教会でちょっと具合が悪い人が来るとね、見て感謝する人でしょ私たち。そして治って感謝する人でしょ。ちょっと具合が悪い人が来ると治るスピードが、癒されるスピードがね何倍にも増す。これが感謝の力なんですよ。感謝をさっき私が生贄だって言ったでしょ。生贄は心なしで捧げることができるの。献金、心なしで捧げることができるよ。感謝は心なしで捧げることはできないんです、ね、だから感謝は生贄だって言ってるんですよ。人が、ね、良くなった様を見ても、ね、感謝してください、なんとか様よくしてくださって主を感謝します、ね、で息子娘がちょっとでも良くなったらもう感謝の生贄を捧げる。そんでその感謝の生贄が障壁となって、ね、息子と娘がかっちりと、ね、保護されるように。感謝には偉大な力がありますので、いいですか皆さん、感謝しましょうよ。税金高くならないよ、感謝しても、ね、感謝したら税金が高くなるどころか、ね、高い税金を払ってもいい祝福が来るよ。アメン。 皆さん見るとね、いや感謝しよう感謝しようっていうのもね、もうこう体ね中からプンプン、そして顔がね、あ感謝しよう、お仕事に行って誰かさんを見てちょっとでも兆しがあったら感謝、食堂に行きました、今回セミナーのですごいこもう言葉がね、まあ、怖い怖い怖い、そうだよね、ランチをちょっとランチを食べてちょっとおいしい思いしたしようと思ったのに、言葉が大変な人でもう本当に怖いんですよ。それで私ね、その場をそのまんま、その人未信者ね、知らない人ですよ、そのまんま私は去るわけにはいかないから、何をしたかって言ったらね、皆さんが全部会計が終わって出た後そこに行きました。私ちょうどランチが終わって従業員さんみんなでご飯を食べるでそこにいてね、わざと目を合わせて、そしてねその人を祝福してから何をしたかって言ったら、今日本当にありがとうございます、美味しくいただきました、感謝します、そして出たんですよ。その翌日ね、まだ何かあってそこいたの、人が変わってる、証人がいるからここに、あんなにね怖かった人が、お客さんが水をこぼして、おしぼりを使ったんですよ。そしたら水をこぼしておしぼり使ったから、おしぼりちょっと変えてくださいって言ったの。そしたらね、えって言うんですよされたいとここにいるから、えって何それ何それほーってそんで私は何て言ったかって言ったらねこれをね、心にこう引っかかりがあるの良くないので、安いランチでね、私たちがね、おしぼりを2個も3個も使ったらね、大変かも、だからそうだったかもしれない、その人に対して心のわだかまりをちょっとなくしておいて、そんでその人に対してそのケアをして私は出ました。そこをセミナーの間ね、たまたま3回行ったんです。ここにその人を体験した人、うわーって言ってるのを体験した人と、ね、ちょっと柔らかくなったのを体験した人と、ね、昨日、小池先生から、私たちみんなまたご馳走していただいて、小池先生と一緒にいて、それで、まあ3回体験したんだけど、まあ人が変わってる。いいですか、信玄に書いてあるの、柔らかい言葉、柔和な言葉、言葉はね、喧嘩して戦いをしてね、戦争して町を得るでしょ、柔和な言葉がそれを得るって書いてある。だから変な人を、あの人はそうだからって言って、ふんって言う人に自分も利子つけて、ふんってやっちゃダメなの。そういうことじゃなくて、ね、悪を悪で報いず、その人が険しいんだったら私たちは柔らかさで、そして自分の険しさに気づくようにしてあげなければならない。これが私たち世の光、地の塩として立ち振る舞わなければならない、その責任ある行動なんですよ。感謝しないとダメですよ。今日ね、新明記の言葉が言ってるでしょ、ね、こういうわけでね、私たちはここにたどり着いて住むようになりました、主よ、だから持ってきました、主よ、一つ一つ理由をしっかりとね、本当に心得て、一言でいいんです、ね、ここに書いてあるでしょ、一日中彼らがこうやってやりましたか、主よ、これはあなたが与えてくださいました、感謝を持って捧げますってずっと言ったって書いてない、一言でしょ、一言心を込めて、 主を認めて、その一言をね捧げてください。そしてより優れた人物ことを得て、この残された1ヶ月ちょっとの間、あれ今までの祝福のね2倍じゃないの、このような実態を得て主の御名を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アメン。
アメン。ですから言い表すこと、感謝においても祈りにおいても言い表すこと、これが大事なんですね。そこの、ね、列の暗示という解説が言い表したことによってその場所が変わりました。よくですね、相手に私不愉快な思いをしているということで、ブスッというした顔を、ね、相手に、ね、いつもし続けることによって言い表す、ね、ような、ね、感じけど、相手分かんないんですね。なんだこの人は、ね、なんで、まあブスッとした汚い顔だなぐらいにしか思わないで意図を汲み取れないんですね。神様は全知全能なるお方です。もちろん皆さんが本当に感謝の心を持っていること、よくしてくださったと思っていること、これ神様当然わかるんですけど、しかし言い表すこと、またこのね、ここに書いてある通りに行うこと、表現すること、これ大事なんですね。何も思い煩わないで、ね、あらゆる場合において、感謝と祈りを、ね、神様に捧げて、そしてあなたの心の中に願っていることを神に知っていただきなさいって、ピリピション書いてありますね。感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様心の中は知ってるんじゃない、私感謝してるよ。いやでも言い表すこと、これが大事です。イエス様は、ね、何をしてほしいのかと言い表させました、ね、もちろんイエス様ご存知です。癒されたいってということでここに来ているご存知ですけれども、イエス様あえて何をしてほしいのかと、ね、聞きましたね。言い表すためです。本人自身が願いを、ね、また祈りを、また感謝を言い表すこと、そしてこの、ね、締め切りに書いてある通り行いでもって、ね、最初のところに行って、そしてカゴに入れたはずものを捧げて言い表すこと、これを、ね、主は求めておられます、ね、この言い表しがないとするならば、ね、人は分かんないんですね。神様も分かりません、まあ、分からないと言いますか、言い表すことによってその本人自身のその信仰を行いに実体化させることを、これを望んでおられるんです。でそれで神様はわざわざですね、どういうふうに言い表すか、そのお手本、そのお作法もこの新約26章において、ね、示されました、あなたはこういうふうに次のように、ね、唱えなさいと2節にありますね。どういうふうに唱えるか、私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに帰留しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりましたと、ね、まずこういうふうに、まずあなたの以前の状態はどうだったのか、私の父は、アブラハムでということは言ってないんですね。そういうことは言わせないです。さすらいのアラム人でした、ね、ということを言い表しなさいと言われます。でこれ興味深いです。まあ、英語の聖書では、ね、A Syrian ready to perish、ね、ready to perish、 もう滅ぼされる準備が整えられたアラム人でしたということをあなたは言い表しなさいと、ね、そうです。私たちイエス様と出会う以前、救われる前はもういつでも滅ぼされる準備の整った罪人でした、ね、ということを私たちは、ね、本当に言い表さなくてなりません。本当に祝福を受けた後、本当にもう荒野を卒業して、そして本当に悪どい者たちが滅ぼされて平定された後、祝福を得た後、初の収穫を得た後、私は以前はいつでも滅ぼされる準備の整えられたものでした。しかし主はあなたはエジプトから私を救い出してくださいました。言い表すべきです。最近テビリの箇所が実家に入っているんですけども、ね、実家においてとても大事な箇所です。実家の始まりは、ね、こういうふうに、ね、言いなさい。まあ、ちょっと私日本語ではなく英語で覚えてるんですけども、まあ、大体ですね、私はあなたの神主、あなたをエジプトの奴隷の家から連れ出したあなたの神主であると、ね、そこの自己紹介から始まってますね。そうです、皆さんの神はどういうお方か、それは真っ先に言うべきこと、それは皆さんを奴隷の状態から そこから連れ出してくださったあなたの神主であるという告白、これが真っ先に来るべきなんです。
あのね、みんなあのイエス様信じましょうとか、いやイエス様教会行きましょうとかこう言った時に、人がね、結構あなたの信じてる神様ってどういう神、信じてるんですよ、でもねこれって言ったことが言えない、ね、私たちの信じる神はどういう神かって言ったらね、私たち人に対して物に対してことに対して生活に経済に対して健康に対してあらゆる面において奴隷としていたところから解放してくださったのが私たちの神なんですよ。だから私たちの神を、あなたを信じる、あなたが信じる神はどんな神つった時には、私をね、あらゆる奴隷の状態から解放してくださったのが私が信じる神と私たちは言わなきゃいけないんです。いいですか、これからはあなたの信じる神って何つったら、あらゆる奴隷の状態ね、困った状態、ここから私を解放してくださったのが私の信じる神だよ、あなたも解放されるよ、これが全世界的に乏しかったんですよ。私、あなたの信じる神だ、誰って言ったらイエス様、大変その後ね、イエス様について説明的な、罪許してくれるよ、ね、罪許してくださったよ、それ言うのにも莫大なことを言わなきゃいけない、自分もよく知らないからということなんだけど、すごい簡単でしょ、あなたが信じる神って何って言った時、私をあらゆる縄目から奴隷の状態から私を解放したのが私が信じる神だよ、私の信じる神はそれが超得意、これが私たちがね、これから誰かにイエス様を紹介しなければならない時に言わなければならないことなんですよ。人はね、それぞれ困った様があるんですよ。解放されたいということもあります、表立ってもあります、隠れたところでもあります。だから解放される、奴隷の状態から解放する、ね、そういう神だって、本当にそれで私は解放されたのよということがこう証拠として現れるとき、人はその神様を信じたくなる。いいですか、教会行こうよ、イエス様信じよう、ね、で、すごいいいよ、で、あなたの信じる神って何、誰、どういう神、したらもう躊躇なく言える言葉というのは、私が信じる神は私のあらゆる困ったことを解決して、そして解放する、奴隷の状態から私をね自由にする、それが私の信じる神だよ、それで私はねこういうことが自由になったの、こういうことが自由になったの、これこれも自由になったの、これこれも自由になったの、これこれも自由になったの、わお、自由になった人がいるでしょ、言っている信仰があるでしょ、その後はイエス様が全部やる、イエス様がね、そうなんだ、そうなんだって、あとはもうイエス様が全部その人タッチしちゃう。いいですか、イエス様に会って、ね、皆さんもイエス様とコラボレーションして、ね、株式会社命を作ってね、株式会社命を作って、イエス様と一緒に命の働きをする、簡単ですよ、ね、解放する、奴隷の状態から解放する、このようなことを私たちが証しができたら、イエス様と一緒に働くこの命の働きはまっすぐに働くことができる、ね、実を実ることができるということなんです。もうこれから伝道できるよね。ね、伝道できますよ。 何推し いいの、一言でいいの。困った人を見た時に助けなきゃいけないよ。皆さんはその人を助ける、伝道しようと思っちゃいけない。その人を助ける、助けるためにね、その困った様を助けるために、困った様である私たちを助けるために、主は天の御座を捨てて来てくださったでしょ。だから誰にでも福音を述べ伝えるということではなく、病人に医者が必要だって言った。だから困った人にね、解放してくださる主が必要なんですよ、ね、そこから解放された皆さんが証明なんですよ。だから困った人を狙って、ね、買ってくれない、命を買ってくれない人のところに命を売りに行っても意味ないから、ね、だから困った人はその命が欲しいの。なぜ？困った人は死に直しているから。あらゆる良いものはイエス様から、あらゆる悪いものは、ね、悪魔サタン死からです。だから困った人にだけ皆さんはね、言えばいいんですよ。困ってんでしょ。教えてあげればいい。今年はあと残り少ないんですけれどね、イエス様に、主よ、私は何とかさんを収穫しました、何とかさんを収穫しましたね、という収穫、それをもって主に栄光を捧げる皆さんでありますように。来週になるとここはものすごく綺麗になるよね。後ろの方に捧げ物のリストがあります。でそこを見て皆さんそれぞれで、あ、私はジャガイモをちょっと持ってきます、私は白菜を持ってきます、ということで主が実らせてくださったね、それぞれを心してね、心して自分の目で見て一番いいものをね選んで、そして土曜日まで、土曜日土曜日の何時ですか？
例年ですね、金曜日あるいは土曜日にここを開けてますので、ここに持ってくる、ということをしてます、うん、木曜日とか水曜日だと生物は腐っちゃいますので、なるべく直前、ね、金曜あるいは土曜日に持ってきていただければと思います、
うん、日持ちがいいものは金曜日でも大丈夫です。じゃなくて日持ちがちょっと良くないものは、ね、土曜日にしてください。よろしいですか。はい、イエス様の御名によって祝福します。ハレルヤ。いいですか。収穫感謝祭ね、どういう思いでものを整えるかといったらね、本当にイエス様、あなたが私を実らせてくださったことを感謝します。死から命へと私をね見出してくださったことを感謝します。あなたのおかげで今日までね歩まれてきました、守られてきました。主を感謝します。ここにある色とりどりで素晴らしいもののように、私の人生も私の家族もあらゆることが実りますようにという思いを込めて選んだものを持ってきてください。そして主に捧げてください。収穫感謝、これをね本当にしっかり捧げて、そして収穫感謝にまつわるその素晴らしい夢を見たり御言葉をいただいたり、そしてその祝福に預かる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
お手主が良くしてくださったこと、これを私たちは覚えて、そしてそれを熱心に告白する必要があります。で、この6節以降、以前どういう状態だったのか、エジプト人は私たちを虐待し苦しめ、私たちに過酷な労働を課しました。私たちが私たちの父祖の神主に叫びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状と ロークと圧迫をご覧になりました。そこで主は力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と印と不思議と思って私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、父と蜜の流れる地、この地を私たちにくださいました。
アーメン。
アーメン。イスラエルはかつてそうでした。これ私たちも適用されます。私たちも以前は本当にこの世から虐待され、悪魔サタンから虐待され、罪から他人の力強いものの罪によって虐待されて、奴隷状態、苦しめられて、過酷な労働が課せられ、踏んだくられ、そのような状態だった。ところがその状態の時に私たちの主イエス様の名前を呼ぶと、イエス様は助け出してくださり、私たちをその奴隷状態から、本当に生活のロークから、また本当に以前の良くない癖、人を、脅したり嘘をついたり盗んだり、また、あるいは悪霊サタンに、縛られて、本当に霊に振り回されて、もう変なものを見せられたり、また変な現象が起きたり、そういう奴隷状態から連れ出されたのが私たちの主イエス様です。この主イエス様、あなたは良いことをしなさった。そして私を本当にこの教会へと、あるいは救いへと導いてくださって、そして今このように本当に、真っ当な仕事について真っ当な生活ができて、真っ当な人付き合いができるようになって、このようになりました。今主をあなたにご報告いたします、これ私たちがなすべき、その告白なんですね。でそして十節、今ここに私は主あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前に礼拝しなければならない。アーメン。ですから本当に主がよくしてくださったな、ということを、それを、感じたならば、今気づいたのであるならば、来週、ここにおいて主への捧げ物を、まあ、野菜果物、などですけども、それは捧げる礼拝ですけども、本当に主に感謝の気持ちを主の前に持ってきて捧げて、今こうして私はあなたの前に礼拝を捧げます。礼拝、これが主のしきたりです。礼拝なくして主に喜ばれようとしてもそれはありません。主を礼拝すること、ですから本当に主日の礼拝、これは本当に大事ですよって先生が言ってますね。礼拝を捧げる。でそして、さらに11節見ますと、11節、あなたの神主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの在留異国人と共に喜びなさい。アーメン。本当に主がよくしてくださった。まっとうに働くようになった、収穫を得て家族を養えるようになって、礼拝も妨げなく通えるようになったら、本当にその自分が働いた勤労の実、これを本当にこのレビ人と共に喜ぶ、書いてますね。レビ人、これ主の働き人です、主の働きのために専属して世の中の仕事をしないで働く、そういう人たち、その彼らと共にこの喜びを分かち合いなさいと、ここに書かれてあります。
ここにね、出てくるあの、人がまず自分が祝福を受けた時に分かち合う人の対象として、レビ人、まあ、あの主の働き人ですね。そしてこの町に身寄りがない人、旅人です。で、孤児とやもめです。を祝福受けた時には欠かさずに、この人たちと分かち合いをしなさい。だから祝福受けた時、神様の祝福が何もね、心の祝福だけじゃない、これで言ってるんですよ。実際的生活の面において潤おして、そして人を何人、レビ人だよ、旅人だよ、ヤモメと孤児だよ。昔はこの人たち集団ですよ、家族ぐるみだから。祝福をどれだけくださるかって言ったら、こういった方々を養ってもね、十分なくらい祝福を与える。祝福を受けた時にその人たちを 忘れないでその人たちを養うならば、ね、それでも残るくらい祝福を与えるよ。はい、次の見事、
まあ12節、
はい、
第3年目の10分の1を納める年にあなたの収穫の10分の1を全部納め終わり、これをレビ人、在留異国人、みなしごやもめに与えて、彼らがあなたの町囲みのうちで食べて満ち足りた時、あなたはあなたの神主の前で言わなければならない。私は聖なる捧げ物を家から取り出し、あなたが私に下された命令の通り、それをレビ人、在留異国人、みなしごやもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。まあ、このようにですね、もうしましたということの報告、これを、ね、しに行くんですね。これから私ヤモメをやしまいなす、ね、という、ね、これからしますじゃないです。もう して果たして、そしてその後にこの報告をしに行く、ね、しかも、ね、この孤児ヤモメ、みなしご、レビ人、在留黒人、彼らを養ってもなお、ね、満ち足りる、ね、という祝福を本当に感謝してるんですね。ですから本当に皆さん、主により頼んで生きていくならば、やがて奴隷状態から解放されます。
どれだけ彼らが祝福されたかって言ったらね、一年一年、その年に何回のその収穫を全部捧げてますよね。初物を捧げているんですけれど、初物の10分の1を捧げた後ね、あのレビ人だ、ヤモメだ、孤児だ、旅人だ、養ったんですよね。養ったんだけど残ってるの、残ってて、3年になった時に毎年そうやって養っていても残ったものの3年分があるの。3年分が、その3年分からまださらに10分の1を足してね、町囲みにある、まあ中区だったら中区のあるところに蔵を建てる。そして3年分の10分の1を捧げたい人たちがその蔵に全部持っていくんですよ。前は主の前に持っていったよね。蔵に全部持っていくの。そしたらその蔵に入っているものをね、レビ人やね、ヤモメ、孤児、旅人がそれを食べる。でそれを全部した後に主よしましたつって報告を持っていくの。これをしたら、これをしたらあなたの日常に関する祝福は尽きらないって書いてある。尽きらないって書いてあるんです。いいですか。本当は、私たちがね、十分に祝福されて、私たちのこの町囲みの例えば半径5キロでも7キロでもいいよ、その中には困った人がいない、食べ物に困った人がいない状況を私たちがね作ることができるんですよ。その人たちのために養わなければならない責任があるということを私たちが自分で自覚して、それに沿って私たち自身が立ち振る舞うとき、どういうことかというと、昔は畑仕事するじゃない、種をまくときに、ね、はい、主のものを、ね、自分の家族のものをこうやってやるよね。そしてレビ人のものを、ヤモメのものを、ね、孤児のものを、旅人のもの、獣のもの、残ったのは獣が食べる、ね、そうやってそのれっきとした種の計算法に基づいて私たちがそれを実践するとき、主は私たちにね、困ったことが経済的に一切起きないようにしてくださるということを約束してくださったんですよ。だから今日の御言葉を覚えてください、ね、あレビ人のもの、ね、ヤモメのもの、孤児のもの、旅 人のもの、それが本当に全部与えるね、捧げることができますように、主よあなたが私を祝福してくださいと祈ってください。こういった方々は全部ね、レビ人も、主が養う人なんです。孤児やヤモメも主が養う人なんです。旅人、その土地において身寄りがない、土地もない、それも主が養う人なんですね。だから主はね、こう言ったんですよ。あのね、お返しができない人に貸すことは、はい、もっと大きい声で、はい、ね、私たちが何かをするときに誰に対してするべきかって言ったら、お返しができない人に貸すことは主に貸すことだ。皆さん、クリスマスになったらみんなに贈り物するよね、またもらうよ ね。いいもの来ましたか？来てもちょっと困った使わないわけにはいかないし、投げるわけにはいかないしね。あ、何もいらない人たち同士はね、心の通い合いでいいのね。たまに会った時に美味しい会話ね、美味しいごちそうをね、食べる、そのぐらいでいいの。でも本当に孤児ややもめ、旅人、そしてもう言葉で素敵で、旅人というのはホームレスっていうことで旅人じゃないよ、ホームレスっていうこと。そして主の働きをする人たち、仕事してないでしょ、ね、そういう人をね、養うこと。その人たちは仕事をしていないので、ね、お返しができないんですよ。だからね、少なくてもレビ人は祈るよね、主よって、誰々さんをあなたが覚えて祝福してくださいって祈るよ ね。まだいただいた孤児ややもべ、旅人はよかったっていう、これよかったが神への捧げ物。神様を信じてないとしても、彼ら、お腹いっぱい、よかった。これが神への捧げ物なんですよ。このね、しかっとしたこの法則、これを本当にイエス様にあって、守って、ね、しかっとした根拠がある、その祝福に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
アメン。収穫感謝、この感謝、これは主への捧げ物です。本当に私たちは、ね、たくさんの実りをいただく、ね、たくさんの恵みをいただくからには、本当にそれを、ね、本当にこの新明記に書いてある通り、それをカゴに入れて主の前に出て、そして本当に祭司の前に報告をして、彼その前に持って行って報告をして、そしたらますます皆さんはもっともっと満ち足りる、本当に他の人を養うぐらいの余裕も与えるぐらいに祝福されます。主に感謝しましょう。そして本当に今これから祈り入るんですけども、本当に主がなしてくださったその一つ一つの良いことを思い起こし、また以前自分がどうだったところから主がいかに救い出してくださったことを、それを思い起こして、そして主に感謝を捧げる時としたいと思います。それでは主の皆を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
以前の私たちはさすらいのもの、 いつでも滅ぼされる準備が整っていたようなもの。そして世はサタンは私たちを苦しめ虐待しまた踏んだくり、そして過酷な労働を課したようなものです。しかし私たちが本当にイエス様の名前を呼ぶと、イエス様は私たちの声を聞いて答えてくださり、その窮状と労苦を圧迫をご覧になられました。そしてイエス様、あなたは力強い御手でもって私たちをそこから連れ出し、救い出し、救いへと導き入れ、そして本当に父と道の流れる、そうです、御言葉の豊かな癒しに満ち満ちた教会へと導かれ、そして私たちはそこにおいて救われて、そしてこの普段の日常生活においても以前よりも本当にはるかに良くなって、また自分のみならず他の人も養えるようにある人はなりました。主よ、それゆえ我らあなたの御前に報告をしに来ました。主よ、祈られた一人一人です。報告をした一人一人です。どうかあなたがそれぞれの祈りを受け取ってくださり、ますますこれから本当にあなたに感謝が捧げられ、また豊かな実りを捧げられる一人一人とならせてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。あなたが今日本当にこの収穫を感謝することのその極意を教えてくださいました。あなたに感謝いたします。これからますますあなたに喜びの報告をし、あなたと共に交わり、主よ、本当にあなたを無視するものではなく、あなたとコミュニケーションしないものではなくするものとなって、ますますその幸い、あなたと親しくなり、その祝福に豊かに預かっていく一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは308番を賛美して、その後に、献金の感謝のお祈りをしたいと思います。308番です。 では感謝のお祈りをいたします。主よ、一人一人があなたに感謝の捧げ物を捧げました。ある人はあなたに本当に万願の願いを込めて、またある人は本当に喜びを持って、またある人は本当に今受けているその辛い状況を、それを本当にただあなたにすがりたいという願いとともに捧げました。主よ、どうぞあなたが一人一人をお受け取りください。一人一人が主よ、あなたへの捧げ物となり、そして本当に一人一人自身が神のものとなり、神の喜びに預かり、神の家族としてのその交わりの中において祝福と喜びをますます増し加え、そしてこの御言葉に聞き従いつつ歩む、その神の民にはいかに幸いと祝福が注がれるか、ますます御言葉からあなたが一人一人に解き明かしてくださいますように。どうかあらゆる患いを取り除き、あらゆる痛みを取り除き、病を取り除いて、また主よ、あらゆる不具合を取り除いて、主よ、本当にあなたの御前にて捧げし一人一人は、主よ、本当にあなたがイナゴを叱りつけて、そしてその作物が不作とならないように守ってくださると、主よ、10分の1を捧げた者にはあなたはその祝福を与えると、マラキ書において約束されております、どうかあなたがその祝福を振り注がせてくださるように、一人一人が本当に見舞いにおいて捧げしことにあなたが応じて、あなたが恵みを振り注がせてください。思い思いが捧げられております。主はあなたは心をご覧になられるお方、その志にあなたが豊かに報いてくださいよろしくお願いいたします。始まる1週間の諸々の歩みを祝福してください。主は仕事において、ビジネスにおいて、また主は学校の学びにおいて、また家庭における命の技において、それぞれにあなたが豊かな実りを実らせ、またイナゴを叱りつけてください。そしてこの地上において本当にイエス様にある王として、祭司として、預言者として、力強く大胆に凛しくあなたの御国を広がらせていく、その働き人である一人一人でありますように、よろしくお願いいたします。今日この時を感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
報告ですけれども、先ほどもありました通り、来週この天聖において、収穫感謝礼拝が持たれます。後ろの方に、その、持ってくるその捧げ物の、まあ、分担表がありますので、そこに、あ、これ捧げたいなというものがありましたら、そこに自分の名前を書いて、そして、金曜あるいは土曜日に、青物などの傷みやすいものはなるべく、土曜日に持ってきていただければと思います。それから本日の午後、成田における収穫感謝礼拝となりますので、ここにおける午後の英語の礼拝はありませんので、お気をつけください。報告は以上です。それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。
She
なたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
天気もこんなに我こんなにも、ああここでだと芋のだとは、初めから今日まで神の愛はいつもそばにあったのね。ありがとう愛を運びし君、主から贈られた君に、キリストの愛で使え愛、その愛を世に伝えた。君は主に愛され、そして愛を伝えるため、イエスが選びし植えた一粒、またなる実を望んで。
礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれの祈りを主に祈る時を持ちましょう。
主が選びました皆さんを、皆さんを通して実を結びたいからです。私を通して主は実を結びたいんだ、その願いを本当に心の底から分かって、そしてイエス様が望むまだなる実を家庭で、家族の中で、職場で、事業所で、人との関わりの中で結ぶ皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。